今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の52章7節から12節までです。イザヤ書52章7節から12節、最初に8節までをお読みいたします。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は、聞け、あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに帰られるのを目の当たりに見るからだ。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを救い、贖いたも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。あなたのゆえに我らは救われました。この救いの良き知らせ、この福音、これを我らは聞いて、それを信じて、そして実際に悪魔サタンのその束縛から解放され、自由にされ、勝利者の行列に我らも加えられたことを感謝いたします。この福音の良き知らせ、これを前に本当に喜び、また私たち自身も福音を伝える良き知らせの足となることができますように、どうぞ助けてください。今この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を清めてくださいますように、これからのすべてをただあなたの栄光で囲い込んでくださいますように、どうぞよろしくお願いいたします。これからのすべてをイエス様、あなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。このイザヤ書52章は、この次に続く53章の、前哨戦のようなところですけども、53章は非常に有名な、イエス・キリストの預言です。十字架につけられたキリスト、苦難を受けられたキリスト、そして復活して栄光が与えられるキリストがその53章にあるんですけども、でその前触れとして良い知らせ、今お読みしました7節に、良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ、良い知らせ、グッドニュースですね。皆さん、福音のことを良い知らせ、グッドニュースと言うんですけども、皆さんはイエス・キリストの知らせを良い知らせ、グッドニュースとして皆さんは受け止めて実感しているでしょうか。イエス・キリストが救ってくださった、これを昔もう聞いた、当の昔に聞いて、もう何度も教会では聞かされている、もうその言葉には飽きたということでは、なってないでしょうか。イエス・キリストは昨日も今日も皆さんを救ってくださるお方です。福音の良き知らせは何も、もう過去に一度聞いたから、あ、それでいいやというものではなく、日ごと新しく皆さんを今日もまた救い続けてくださる主です。ヘブライ思考においては動詞は生きているということを学びましたけれども、この救い、また贖いという動詞、これもまた今もなお皆さんの中に、生活の中に、人生の中に生き続けているんです。このイエス・キリストを信じた、救われた、それは今もなお皆さんの、その動詞が生きていて、皆さんを救い続けて、この生きている同士が皆さんの、後を追ってついてきて、もし皆さんがイエス・キリストを主と仰ぎ見続けているならば、その救いの同士、贖いの同士が皆さんを後も、皆さんの後をついてきて、人生のあの場面、この場面においてもそうでした。そしてこれからも、皆さんがこれから遭遇するような困難や苦難、また悪魔サタンからの攻撃、そこからも救われ続け、守られ続けるんです。このイエス・キリストのこの救い、また贖いという動詞、これは皆さんを守り続けるんです。皆さんが イエスを主とするならば、皆救われるというこの言葉をいつでも、今でも、それをしっかりと皆さん自身が、信じて、それをものとし続けているならば、救いも、贖いも、また祝福も、あらゆる良き物事が皆さんをついて回るんです。で、この良い知らせ、新約聖書で本当に、グッドニュース、ということで、福音、福音という言葉、福音の福は漢字で、福、良いことですね。その音、福音の音、ゴスペルともいいんですけども、ギリシャ語ではエヴァンジェリオン、エヴァンジェリオンです。これは勝利の良き知らせです。何がエヴァンジェリオンなのか、もともとの意味は、戦争で、昔、携帯電話とか、モールス信号とかない時代、戦争のその勝利の知らせとか敗北の知らせ、これ、人の足、もうランナーがですね、走ってそれで唇で伝えていったものですけども、で、このエヴァンジェリオンはその、勝利の良き知らせですから、このランナーがですね、その戦争で勝ったその戦勝地から自分の国、遠い国に、走って帰っていくんですけども、そして自分の国が近づくにつれて、自分の国の属国の人たちに、おい、勝ったぞ、我々の王は敵に勝った、もう敵のその、好き放題にならなくて済むんだ、あなた方はもう奴隷から解放されたんだ、喜べ、この、ランナーが行く先々の、自分のに属する国々で、叫びながら伝える、これが救いの良き知らせ、エヴァンジェリオンです。何に対して皆さんの王は勝利してくださったか、皆さんの王は勝利しました。悪魔サタンに勝利しました。この福音の良き知らせですから、伝道者はですね、全人類に対してこの福音を伝えていくべきなんです。私たちの王、イエス・キリストという我らの王は勝った、勝利した、悪魔サタンに勝利した、死に勝利した、罪に対して勝利した、あなた方はもうそんなのに束縛されないで済むんだ、これからは我らの王が正しく平和のうちに収めてくれるんだぞって、このエヴァンゲリオン、福音の良き知らせ、これがもう今この時代、この日本にも届いて、本当に素晴らしいんですけど、しかしこの福音に混ぜ物がされてしまったら、ちょっとあまり、キリスト教、教会、説教、ちょっとあまり行きたくないな、こういうふうになってしまうんです。皆さん、福音に混ぜ物をしてはならないんです。覆いをかけてはならないんです。福音の良き知らせ、イエス・キリストが勝利してくださったのだぞ、悪魔サタンに勝利し、もう皆さんは罪の奴隷、束縛から解放されたのだ、このことをもうはっきりと皆さんは日ごと自分自身のものとして、自分自身の生活に、また皆さんの言動に、勝利者として、また解放されたもの、悪魔サタンに勝利し、もう罪に対しては歩まないものとして皆さんは進んでいくべきなんです。この良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ、もう主がそのような伝える足は美しいと評価してくださいます。先月、関心号の先生が本当に足痛めてたありさまで、しかし講義中もう本当に凛々しくて大胆なんですけども、講義が終わってから、本当に足を、本当に疲れた足を引きずらせて、歩いてるのを見て、本当にその足美しい足だと思いました。そんなにも体を、痛めて酷使してまでも福音を各国に伝える足はなんと美しいことか、このイザヤ書の52章7節の通りです。本当に良き知らせを伝える者の足は美しい足です。そして、この良い知らせを伝える者の足は、この7節では、あなたの神が王となると、シオンに言う者の足、あなたの神が王となる、王はすべ治めるものです。王はその民草を守るものです。またあらゆる良きものを提供するのが王様です。皆さんの神主が皆さんを守り救い、皆さんに良きものを提供してくださる、そのようになったのだぞ、そのような良き知らせ、これを伝える者の足はなんと美しいことか、皆さん良き知らせを伝える足になってください。この国、この日本の中において本当に少ないんですね。皆さんは本当に主から 先んじて召し出され選ばれました。ですからぜひこの福音の良き知らせを伝える者の足となってください。そのためにはまず、ね、皆さん自身が福音を知らなくては、ね、よく知ってよく味わっていなくては、ね、その良き知らせをもう感動を持って伝えられないんですね。もうロボット口調で感情も込めないで、イエスはあなたの主となられました、これではいけないんですね。もう本当に心の底からイエス様に救われたこの喜びの感情、それ日ごと味わってください。これを喜んでください。この勝利のうちに、本当に解放感のうちに、ね、歩んでください。するならば皆さんもこのイエス様を伝えるときに、もうこのお方を知らなくてはあなたは損ですよ、ね、このお方を知らなければ、ね、ダメです。そこまでもう本当に、ね、説得力を持って感情を込めて言うことができるようになります。8節においては、ね、あなたの見張り人たちが声を張り上げ、共に喜び歌っている。見張り人、塔の上、高いところにで、ね、見張りをして、でそれで遠くを 見ることができるんですね。この見張り人たちは、主が、彼らの王が、彼らの救い主が、シオンに帰られるのを目の当たりに見るからだ。ね、だから、この見張り人たちは共に喜び歌っているんです。で、9節と10節。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたから。主はすべての国々の目の前に聖なる身腕を表した。地の果て果ても皆、私たちの神の救いを見る。アメン。ね、ここで、喜ぶべき対象、それはすべての国々、また地の果て果てですね。それに対して主は聖なる身腕を表されました。ですから何もイスラエル、シオン、エルサレムだけではないんです。本当にすべての国々の目の前に主は聖なる身腕を表してくださいます。また地の果て果て、ね、この日本、もう本当にファーイーストと言われています。東の果てのこの国ですけども、しかし地の果て、この日本も皆私たちの神の救いを見る、この御言葉が成就することを、ね、これを私たちは信じるべきです。まだこの国、ね、歴史上まだ上から下に至るまでイエス様を信じているという歴史はまだないんですけども、しかしイザヤがこう予言しているからには、やがてその日その時が来ます。本当に私たちは、ね、その時が来たることを本当に早めるために、主の働き人として、ね、日ごと働いていくべきなんです。主は、ね、その民を慰め、エルサレムをあがなわれた。これまさしくイエス様のことを言っております。イエス様はどのようにして国に民を慰め、あがなわれるのか。で、その方法は、その次の53章に記されていて、本当にもうそれは人々がびっくりするような、ね、到底人の心に思い浮かんだことのないような方法、ね、すなわち、十字架の死と復活によって、そのことをなされるんですけども、この福音、それは、イエス・キリストの死と復活、十字架、ね、これによって、その福音、ね、それは、主の贖い、主の救いは成就しました。そしてこの良い知らせを伝える者として、ね、歩んでいく者たちに対して、この11節、12節に、ね、その心得が書いてあるんですけども、11節。されよ、されよ、そこを出よ。汚れた者に触れてはならない。その中から出て、身を清めよ。主の器を担う者たち。アメン。主の器を担う者たちに対する心得です。主の器、これ器は、ね、道具とか、あるいは、ね、器具とか、あるいは武器という意味もあります。この主の器。ですから、皆さん一人一人も確かに主の器です。そして、ここにおいては、主の器を担う者たち。本当に主の働き人たちですね。ペテロのように、本当に主から羊たちを任されて、ね、羊を牧する牧者たちも、ね、この主の器を担う者たちでしょう。また、あるいは、ね、子供を持っている母親とか父親もそうでしょう。 で本当に面倒を見るべき子供たち、ね、その尊き主の器を担う者たちに対して主が命じておられることは、ね、されよ、というところ、それから触れてはならないということ、それから身を清めよ、ね、この3つの動詞があります。主の器を担う者に、命じられている3つの動詞、それはされよ、ね、このされよは2回繰り返されており、また汚れたものに触れてはならない、それからその中から出て身を清めよというところですね。あ、その中から出て、動詞が4つ出てきますね。されよ、されよと繰り返されています。で、先週のところは冷めよ、冷めよ、見ましたね。冷めよ、冷めよ、この繰り返しは51章と52章合わせて合計3回このサメヨが出てきました。サメヨ、ヘブライ語ではウール、ウール、ですけども、このサレヨ、この11節、52章11節、サレヨ、サレヨ、これはスール、スール、一文字違いなんですね。サメヨの、ね、一番最初の単語は、ね、アインという語、ね、それが、ね、ウ、アイウエオの、ね、ウになってウールになったんですけど、このサレヨ、このスール、最初は、アインではなくサメクになっています。で、他の2文字はみんな一緒なんですね。日本語も、ね、一文字違いですね。サメヨとサレヨ、面白いですね。去りなさい、その前の段階が覚めなさい、目を覚ましなさいというところでした。もう本当に酔っ払っているような状態、そのような状態からもう目を覚まして、ね、先週のところはあなたの美しい衣を着なさい、元の座に着きなさい、塵を払い落としなさい、この52章の一節にありました。その前の段階が、ね、この51章に、ね、覚めよ、もう主の手から憤りの杯を、ね、そのよろめかす大杯、それをもうそこから酔っ払ってる状態から目を覚ましなさい。その前の段階がこの51章の9節の、ね、サメよ。これの最初のサメよ。これは人の側が主に対してどうか、ね、主の身腕よ。主の身腕よ。覚めてください。インシネの日、ね、あの邪悪なラハブを切り刻んだその時のように私たちを救うために主はあなたの身腕が覚めてください。ね、まず人の側の信仰告白から始まって、そしてその次に、ね、この51章の17節に主の側が今度人の側に言っております、ね、覚めなさい、立ち上がりなさい、もう、ね、その今まで飲んできた偽りの杯、もうお酒を飲んでもいないのに酔っ払った状態から覚めなさい。そしてさらにこの52章の一節で3回目の覚めよ、覚めよ、これは力をまとえ、美しい衣を着なさい。で、もうですから段階的にまず人の側の信仰告白から始まり、それから、ね、もう以前の古い行い自分は脱ぎ捨てて、ね、もう酔っ払いから状態から覚めて、そして3段階目が美しい衣、主が与えてくださる義の衣を着なさい。悪魔サタンがもはや訴えることの、ね、ないように主が与えてくださる美しい衣を着て、そして塵を払い落として立ち上がって元の座につきなさい。そしてその次に今日のされよ、されよです。汚れたものに触れてはならない、これは主の器を担う者たちよ、ね、主の器を担う者たちに対して命令があります。主の、ね、器を担う者の段階に入るんです。その主の器を担う者たちに示されていることが、まず去りなさい、ね、本当に汚れたところ、汚れた行い、ね、皆さんの以前の考え方、以前の行動パターン、ね、それらから去りなさいというところです。主の器を担う者たちですから、子供を、ね、抱えているお父さんお母さんは、ね、子供に対して、ね、本当に以前の世の中的な教育方法や、また、ね、世の価値観、ね、そうした教え、 ね、そうしたものことそこからもう去って、ね、その汚れた教育方法ではなく、本当に主の器に対しては主の器たちにふさわしい教育方法、御言葉教育があるんですね。それをしっかりとしていきなさい、ね、ということ。それから、ね、主の働き人たちに対しては、ね、主から任された羊たち、ね、彼らを面倒見ることは、ね、世の中の方法はもう権威を持って威張って、ね、命令して、それで時には、ね、打ち叩いて、ね、そういったことではなく、本当にイエス様のやり方、ね、イエス様が本当に良き羊飼いとして、ね、羊たちの模範となって羊たちのために命を捨てる、ね、そのやり方、ね、もはや以前の汚れたやり方、以前の世の中的な方法、これは去って、そして本当に主の器を担う者は汚れを去って主の御言葉に従った、ね、主の道に、主の教育方法で羊たちや、ね、また子供たちの面倒を見なさい、ね、そのように言われてるんではないでしょうか。で、この、ね、去れよ去れよ、ね、まず去るということ、それから汚れたものに触れてはならない、でその中から出て身を清めよ、ね、出ることが必要です、ね、昨日ちょっと、おとといですか、ちょっと車の中にですね、物をこぼしてしまって、ね、まあちょっと、辛いラーメン、ね、をこぼしてしまったんですけども、ね、その、なんか、本当に油、ね、辛い油が、赤い油がくっついてて、それ中を清めようとすると、なんかこの辺、腕の裾に赤い油がついてしまったりするんですね。まず、汚れたものを、覗き去らなくてはなりません。出なければいつ服につくかわからないですね。本当に私たちもまず去るということ、汚れの中から、ね、以前の古い価値観、考え方、行動パターン、そこから去るということ、これがまず第一なんですね。
ですね、働きに行くと時間もないですし、そしてあんまり贅沢するそれもつもりもないですので、おにぎりを作っていったり、そして梅雨物が欲しい時はカップラーメンを買って、車の中で働き人みんなですすってるんですけど、ちょうどこぼした犯人私でしたですけど、本当に感謝だったのがね、こぼした私はその場所から動けてないんですよ。荷物がいっぱいあったり、そしてその場所にちょっとこぼれたものを拭き取らなきゃいけないですけど、いつも弁当を持って歩いてるその箱の中にうまいことにそれがすっぽり入っちゃったんですよ、車じゃなくて。そんで車にこぼれたのは本当にラーメンのいくつかくらいで、それで車の中を大助かりだったんですね。あれじゃなかったらもうまたクリーニングに大変な思いしたと思うんですけど、でもね、今パスタの方は裾の方に袖にねちょっとかかったっていうことをおっしゃっていたんですけど、私は逆にねすごい美しいものを見ていたんですね。自分たちの食べ物の食べる途中なんですよ。二口ぐらい食べたか食べてないかっていう時なんですよね。お互いにラーメン持ってるんですよ、カップラーメンだけど、パスタもみゆき働き人もバッと出て、そしてまず私の足元にもうこれが広がらないようにそれをバッと外に出して、それからねそのバッグの中に入っているものをどんどん出して、それでその始末をきれいにしていって、最後ね挙句の果てにこう言ったんですよ、まだ買っていきましょうかなんかねその美しさ、何にも言わないで自分たちの食べ物を口に運ぶこともなく、それをただただ始末をしてくださっているその美しさを見ながらね、なんかお腹いっぱいになりましたね。だから、いや私は結構ですって言って、私はちょっとお昼はラーメンはちょっと遠慮したっていうことなんですけど、この今日のこの御言葉を見て、まず清い器たちをこの担ぐものという、で器というのは何を意味するか、礼拝の時に必要な道具なんですね。で礼拝のために必要なね道具の中で一番の道具って何なんですか？人なんですよ。人がなかったら礼拝はないですよ。どんなに金銀のピカピカの 礼拝のための道具があるとしても、でもそのね捧げるべきね神の似姿によって作られた神が礼拝するものとして王のような祭司として 選んだものが、ね、そこにいなかったら、どんなに金銀でピカピカがあるとしても、その礼拝は捧げることもなければ、捧げたとしても主は受け取ってくださらない。だから主がここで言っているのが、本当に離れよう離れようということを言っているんですね。そして不正なもの、良くないね、汚いもの、汚れたものを触ってはいけない。で、触ってはいけないというのを、関わって生きてはいけないということなんです。あ、この人は変なことをやってる。この人は悪い人。ということが分かっていながら、その人とのこう関係を断ち切らずに、礼拝と信仰生活と人は関係ない。ということで、主が関係あるよって言ってるのに、私たち自身がこう関係ない。ということとして、その関係を立ちつけてはいけないということで、ここを見てると触ってはならないということが書いてありますね。その後はそこからは出てきなさい、出てきなさい。で、そのことが離れること、不正な人物事と関わりを持たないことが、汚れたものを触らなかったことになり、そしてそこから出てきたものが主のその聖なる菊、それを背負っているものだということを言って、聖なる菊をなんで背負っているんですか。私たちはですね、人をね、本当にイエス様へと運ぶものなんですよ。背負って運ぶんですよ、ね、信者もイエス様信じてない人々に伝道してから背負って運んでるんですね、その人を、ね、それでまだ私たちの様々な背負わなければならないものが結構ありますよ。夫を背負わなければならない、妻を背負わなければならない、子供だったり、それがね、私たちの友人知人だったり、ね、親戚もろもろだったりで、背負わなければならないもの、このうまく背負っていくために、ね、うまく背負ってそれで行くために、私たちがしなければならないのが、ね、離れよ離れよ、不正なもの、汚れたものを触ってはならない、そこから出てきなさい、主の菊を、ね、背負っているものよ、自らを、ね、本当に清くしなさい。で、これが終わった後に中二節なんですよ。中二節のこの保証が出てくるんですね。
あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい。主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。
アメン。
アメン。このまず汚れたところから去る、主を器を担う人、本当に人を主のところに運んでくる人、また本当にその一人一人を運びながら、ね、本当に一人では自分では歩けないような、そういうまだ幼い器たちを運んで育てて、ね、そのような 器を運ぶ担う者たち、まず一番最初に求められていることは、汚れたところから、ね、去るということ、そこから出てまた触れてはならない。ですから本当にそのような汚れ、それに自分自身が関わったりすることはないように、また汚れたものから出て身を清めなさいというところです。で、この主の器を担うもの、あるいは主の器たるもの、それはまず、ね、清められること、これが主から用いられているの前提条件なんですね。何もね、私ゴールドの器だから、だから別に汚くても、ね、尊いことには私は用いられるんだって思っては、ね、それはならないんです。
アーメン。
いかに、ね、ゴールドの器、銀の器であっても、汚物がついていたら、ね、それ使って食事できしたくないですね。主も同じです、ね。主が尊いことに使われる器、それは、ね、清い器です。たとえ木でできていようが、ね、銅でできていようとも、ね、それでも清い器こそが主に用いられる器です。そのことは、ね、テモテの手紙2章、第2テモテの2章なんですけども、冒頭で宣言しましたのがこの第二テモテ2章の言葉です。19節から見ていきたいんですけども、第二テモテの2章の19節から、それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような銘が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また、 主の御名を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなた方は若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。アメン。ここにも書いてありましたね、離れなさい、汚れを、それをそこから離れなさい、清くなりなさい、自分自身を清めて歩むなら、あなた方も主の器として主に用いられるものとなっていくことができますよって書いてありますね。ですから私たち自身がまず清くなる必要があります。でこの19から22節まで今お読みしたんですけども、その前後に、ね、何が書いてあるか、特に争うこととか、また俗悪な無駄話とか、ね、そういったことを避けなさいという、ね、そのようなことにサンドイッチされてるんですよね。この清い器を主は用いられるということ、この15節16節では、ね、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。ですから俗悪な無駄話、これが身を汚す、心を汚す元になってしまいます。まずそれを避けなさい。主の働き人、手元に対してあなたは熟練したもの、真理の御言葉をまっすぐ解き明かすもの、恥じることのない働き人になりなさい。そのためにはまず、ね、唇から無駄話を慎むこと、それがまず第一です。でそれから、さらにサンドイッチの下側、23節以降のところでは、愚かで無知な詩篇を避けなさい。それが争いの元であることはあなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもありましょう。アメン。ね、主のしもべが争ってはいけません、ね、ですから愚かで無知な詩篇を避けなさいということが、ね、ここに記されています。反対する者も、ね、出てくるでしょう。しかし彼らに対しては柔和な心で訓戒しなさい、パウロが手元に進めていることです。主のしもべがですから、ね、怒りによって俗悪な話、無駄話によって自分自身の身を汚さないようにしなさい、ね、本当に自分また、ね、若い時の情欲を避けなさい、22節に書いてあります。これらのことを、ね、汚れから離れるならば、あなた方は清い器に用いられますよ、ね、言っております。若い時の情欲、ね、まあ、若くなくても本当に情欲の心、これがへばりついているとするならば、本当にそれは苦々しいですけど、それどのようにして離れることができるか、ね、それ22節に書いてあるんですが、ね、それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい、ね、ですから生徒たちと共にいればどんどんそういう、ね、情欲、ね、若くても若くなくてもそういう情欲から、ね、離れていくことができるんですね。一人ではちょっとなかなか難しいですけども、しかしチームを組んでそういうね、清い心で主を呼び求める人たちと共にいるならば、それ離れることもできます。
ここで言ってるね、情欲というのは何もね、不貧困なそのね、私たちが持っているそのことではなくて、 あらゆる欲なんですね。主の御心にかなっていないね、あらゆることなんですよ。その超欲っていうのはね、例えばの話、爆笑する人もそれ超欲ですね。そしてあんまりもう何かあったら争わないともう気持ちがすっきりしない人もそれもそうなんです。怒りの超欲なんですね。だからあらゆるものなんですけど、それをやめたいんです。みんなやめたいんだけど、そのやめるその方法というのは引っ越しかなくて、それをやらない、当たり前にやらない人たちと仲間になりなさいということを言ってるんですね。だからある姉妹が言ったことがあるんですよ。自分がそんなにね争う人だと思いませんでしたって言ったのね、その姉妹は。だけどうちの働き人たちと一緒にいるうちに自分が分かったんだって。ああ、私って争う人なんだって。だから争わない働き人たちと一緒にいて分かったのが、自分はああ突っかかる人で争う人だったんだっていうのが分かって、それでその前までは自分は正しい人だと思ってた、ね、だから言わざる得ないということだったんだけど、今私たちの働き人と一緒に付き合うようになってから、なんか自分と違う、絶対争わない、ね、言葉がそう、考え方がそうということで、自分はああ正しいことを言ってる人じゃなくてトラブルメーカーですごくね争いのね起こす人だったんだっていうことは分かりましたということを言ってるんですね。その方ね、今どうなってるかって言ったら、みんなからね、なんて柔和な人なのって言われてるね。いやー、よくも何にも起こらないねって言われてるんですよ。だから主のなさる技はすごいなと思って、それで本当に主に感謝してますね。親切なことに聖書には、治りたいですか、はいって言ったら、治りたいんだったらそれしない人の中に行って一緒にその人たちとね、寝起きしなさい、ね、その人たちと付き合いしなさいということがここに書いてあります。
あれ、人はその友によって尖れるって書いてありますね。ですから本当に治りたいということであるならば、もう本当にそういう清らかな、ね、信仰をしっかりと固く保っている人付き合い、ね、その人と積極的に友達になってです、ね、その人と長い時間を過ごして、ね、そうしていくならば、ね、この情欲、まあ、いろんな、あるいは、もう怒りとか嫉みとか、もうカーッとなる心、妬みとか、そういったものに悩まされている人は、本当にそういう人たちと一緒に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい、ね、そういうふうに書いてあります通りです。このようにして自分自身を、ね、自ら清めていく、そしてもうそういう罪を犯さない状態が、ね、どんどんどんどんその人の中で体得されていくならば、主がその人を用いるようになっていきます。主に用いられて、そして本当に主の器を担うものとますますなっていくことができます。ですからね、子育て最中の、ね、お父さんお母さんはまず、ね、どうして自分の子供はこんな言うことを聞かないか、どうしてこんな汚れた方向に行くのか、ね、まず自分自身を、ね、清めていくならば、主の器を担うものとして主に用いられ、主の入り用に間に合うものになっていくことができます。
あのね、子供たちがよく言うんですよ。嘘ついちゃいけないよって言ったら、ママも嘘ついたじゃんね。だからあのね、嘘ついちゃいけないよっていうことを教えなければならない人は、まず自分が口からね嘘を取り除かないと、その話をね進める資格がない、汚れたものなんですよね。喧嘩しちゃいけないよって言って、自分が喧嘩したら、ママもやってるじゃん、パパもやってるじゃんってなっちゃう。だから主が言ってるんですよ。あなたたちの言った言葉が力を得て、そして言った言葉がその通りになるためには、あなた自身は清いものになりなさいということを言ってるのね。いくら清いことを言っても、相手がね、その清い言葉を逆手にとって、あんたやってんじゃんねって言っちゃったら、もうおしまいなんですよね。かえって清い言葉を言って、それで打ち負かされちゃう、叩かれちゃう、あんたやってるじゃんって言われちゃうということだから、主が言ってるのは、 離れなさい、ね、その良くない人々から環境から離れなさい、ね、そこから出てきなさい、そして、ね、汚れた人物事と関わってはいけませんということを主がおっしゃってるんですね。それでやっと清い、ね、ものを背負うことができる、背負って運ぶことができる、背負って礼拝することができる、背負って清めることができるということを言っています。
ね、でそれから、ね、もう一度このイザヤ書52章の12節、読みたいんですけども、イザヤ書52章12節、あなた方は慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからだ。アメン。ですからね、ああ自分汚れてるんだってね、足をこうしようってね、慌てて出ようとしても、ね、結局また汚れね、あやっぱ汚れたあの状態が懐かしいなってね、そういうふうになってしまう。ですからどのようにしてそこから出ていくかね、慌てなくてもよい、主があなた方の前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられる。ですから主が前に進み、主がしんがりを守られる、その間に、ね、そのサンドイッチの状態で、ね、主の導きに従って出ていけばいいんです。本当に自分自身で汚れから出よう、ね、慌てて出よう、ね、そういうふうにしなくてもよい。むしろ主と共に歩んでいくこと、主を見つめ続けていくこと、これが肝心です。主を抜きにして、ね、汚れを清めよう、ね、頑張ろうとしてもちょっと難しいんですね。自分の頑張り、自分の力、それには限度がありますけども、しかし主を見つめながら、ね、主が先んじて進んでいくのを見、そして主が後ろバックを守ってくださるのを、ね、その主の守りの中でこそ皆さんはその汚れた状態から出ていくことができます。ただし、ね、皆さん自身がまず汚れから出たいと願うこと、本当にこの願いがまずなくしては無理です。主が、ね、自動的に皆さんを、ね、ということではなく、まず皆さん自身が本当に古い自分、汚い自分、それを恥じて嫌だ投げ出したいというその思いを持って、イエス様助けてください、この思いで持っていくならば、主が先にして進んでくださり、皆様はその後について、そしてそこから抜け出ていくことができます。どうかこの主の器を担う者として、本当に主から整えられて、そしてますます多くの器たちを、ね、良き器へと成長させていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉を元にして、それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
立ち去れ、そこを出よ、汚れたものに触れるな、その中から出て身を清めよ、主の祭具を担う者よ。しかし急いで出る必要はない、逃げ去ることもない、あなたたちの先に進むのは主であり、しんがりを守るのをイスラエルの神だから。ハレルヤ、愛する天のお父様、私たち一人一人が主を本当に主の仰せられた言葉に恐れおののきを持って立ち去ること、そしてそこを出ること、そして汚れたものを触れないこと、そこから出て身を清めて生きようとしている時、主よ、あなたは私たち一人一人にまださらに、主よ、主の祭具を担う者としての一端を与えてくださり、そして主の祭具を担う私たちとなられますように、あなたが変わった私たち、以前のものは過ぎ去り新しくなった私たちには、主よ、そのような幸いを与えてくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人が主の本当に愛する人々を、主よ、 私たちが担っている時、まだ主の礼拝のための祭具を担っている時、主よ、私たちは何もそこから急いで出る必要がないと、主よ、あなたが私たちにあなたの最高の守りがそこにあるということを教えてくださっていることを感謝いたします。私たちが担っている時、主よ、あなたは私たちの最高の守り手となってくださり、私たちを守ってくださる主であることを心から感謝いたします。逃げ去ることもないように、主よ、私たちの先をあなた自身が進んでおり、私たちのしんがりを、主よ、あなた自身が守ってくださるイスラエルの神となってくださっていることを心から感謝いたします。主よ、このような保証、このような保証が私たちに与えられていることを心から感謝して、主よ、それを私たち一人一人が信じて、あなたの仰せられた通り、主よ、離れるべき人物ことからは離れることができますように、そして清めのために務めなければならない務めをしっかりと務めることができますように、そして清められた後、私たちが背負っている、主よ、あなたの礼拝のためのそのすべての人々、主よ、あなたを礼拝する人々、そして主の、主よ、祭具、主よ、担う者として、あなたが安心保証になっていることを、安心保証になっていることをしっかりと覚えて、何も急ぎ足で出ることもしない、その必要がないと仰せられた言葉に感謝して、ゆっくりと、主よ、私たちの前に先に進む主のその後をついていくことができますように、そして私たちのしんがりを守ってくださるお方の家に、私たちのしんがりを、主よ、私たちは安心して主に全部あげ渡して、安心して前にいる主だけを見つめてついていく私たちでありますように、主を祝福してください。このすべての御言葉を私たちに与えてくださった主に感謝を重ね捧げ、私たちの主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、あなたが先んじて私たちの前に進み、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の冠をへし折って、そして私たちにあなたの道を歩ませてくださる恵みを感謝いたします。私たちがただあなたの後ろ後をたどり、そして私たちの自身の汚れから、また以前の行い、以前の考え方、あなたの御前に喜ばれない性質から進み出て逃げていき、そこから出てますますイエス様あなたの御姿へと、栄光の祝福が待っているその新しい地へと、ますます我らが進んでいく恵みを感謝いたします。あなたの御跡をたどっていくことができますように、そして何があなたの身胸にかなっているのかを、それを見極める目、また御言葉をよく聞く耳、それによってあなたのその備えられた道にたどって歩んでいくことができますように、どうか助けてください。主よ、あなたの器たち、本当に尊き器たちを担い運ぶもの、この私たちをまさす清いものと ならせてください。御言葉によって水の洗いをもって清めてください。十字架上で流された血をでもって清められ、そしてまさすあなたにいるように間に合うものとなっていくことができますように、どうか助けてください。このようにあなたに願い祈り求める生徒たちに、あなたがそのようにしてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き主の御前で祈る時を持ちましょう。